サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。年末にですね、お便りをいただいてまして、いや、とても嬉しかったんですけど、ノーコードツールについて話した回の時ですね、多分配信して早々にお便り送っていただいたんだと思います。小浜さんとお名前にあります。小浜さん、ありがとうございます。ざっと、内容を読みますと、浜崎さんこんばんは、ノーコードツール会とても楽しく拝聴しました。いろいろ学びがあり、質問感想が湧いてきたのでお便りしました。次回配信も楽しみにしています。とのことで、ありがとうございます。で、その後いっぱい箇条書きしてくださっていて、まあ、それぞれ、なんか質問めいたものもあるので、お答えしていこうかなと思うんですけど、まず、LLM を正規表現やスクレーピングのタグ指定の代わりに利用するの便利ですよね。自分も使います。そうですね、正規表現を使うのが、まあ、書くのがめんどくさくなって LLM に投げつけてしまった方が早かったりとか、まあ文の要約とか、テキスト取り扱うものなので、まあテキストのあれこれやっていたものっていうのが LLM にある種置き換わってる部分は確かにありますよね。ただなんか、なんていうかそのちっちゃいし正規表現でも実現できるようなことをもうなんか多次元ベクトル展開してまでやることかっていう気分にならないでもないなというのはなんとなく使ってて思います。なんか極端な例で言うとなんか、文字列の処理の時に、じゃあ先頭1文字を取り除いた残りのテキストを出してくださいってことですら、なんか LLM に使う、LLM にお願いしてしまうようなくらい、なんかこう、極論言うと馬鹿げたようなことをやっているんじゃないかって思う瞬間っていうのは若干あるなと思います。はい。二つ目がですね、1ステップの中身が LLM でできるのに加えて、ワークフローの設計、どういうステップをどういう順番で呼ぶか、も、近い将来 LLM でできるようになりそうというかなってほしいというふうに言われていて、そうですね。実際、まあ、プログラム書けるわけですよね。まあ、プログラムを書く材料をだいぶ食べさせているっていうのはあるんですけど、今僕の勤め先とかでやっていることに、まあ、かなり隣接する話ではあるんですけど、自分が組んでいる、こう、ノーコードツール、ワークフローツールみたいなやつが実際にあって、それ全体の設計を、まあ、LLM にやらせた方が早いよねっていう話はもちろんあって、で、そのために、どうするかっていうと、まあ一番単純に思いつくところでは、まずそのワークフローツール自体を、プログラマブルな形に落として、その説明を LLM に食べさせた上で、じゃあこういう状態の時は何をしたらいいですかって尋ねた時に、プログラマブルになってるのでそのコードを生成してもらうみたいな感じですかね。なので今、なんていうか、ツール自体をプログラマブルってほどじゃないけど、まあ、その、ユーザーが使えるぐらいには、こう、情報正規化してはいるから、まあ、その、若干、こう、行き当たりばったりで組み上がった JSON が存在してる、JSON が存在している状態なんで、それ自体に、まあ、JSON スキーマで定義を持たせて、その定義をもとに、どういうことを、ができるかっていうのを学習させた上であれば、もう割と簡単に組んでくれるんじゃないかなという感触はあります。ちょっとなんか簡単な範囲でやってみたらうまくいったんですけど、そうですね。カスタマーエンジニアリングとかセールスエンジニアリングの世界の人たちが頭の中でやっていることっていうのが若干その直接的なプログラミングというよりはもう少しこう、なんか社会的なというか、その会社それぞれの都合だったり、コンテキストみたいなのをうまくこう吸い出して、頭の中でキャッシュしてる人間がやってるやつに、こう LLM がどうやって立ち打ちできるようにするかっていうのはちょっと問題ではあるんですけど、まあもう少し来そうな時代というか、これってどうなんですかね？これをすべて、LLM な世界で解いてしまった方がいいのか、まあその自然言語的な世界で、 解いて、どういうふうにワークフローを作ったらいいかっていうのを生成させた上で、その生成された情報からワークフローを作り出す方がいいのか、ワークフローを取り扱うための簡単なこう DSL みたいなプログラミング言語を生み出してしまって、それ自体で問題を解かせてしまった方がいいのか、どっちが早道かっていうのはちょっと興味がありますね。脱線しましたが、そうですね、近い将来なりそうっていうのと、多分今年は僕はその領域にかなり、触れる仕事が、この後ありそうだなという感じがあります。はい、三つ目ですね、ミントみたいなアグリゲーションサービスを使うのではなく、自分でカード明細の集計通知を実装しているのはどうしてでしょうかというふうに。これは僕がノーコードツールの話の中で自分で、クレジットカードを使った時の通知をスラックに来てるようにするみたいな話に対する質問だと思うんですけど、その通知自体の目的は、即時性が結構大事で、まあメールで来るんでいいんですけど、メールで来たとしてもその、なんていうか、メールの通知見てすぐに情報確認するって若干嫌じゃないですかっていうのと、反応のしやすさだったり、それに対する対応のしやすさというので、家庭用のスラックに通知をしている状態です。で、リアルタイム性が一番何が大事かっていうと、まず不正取引が行われた時にすぐ感知できることですね。大そり飛ぶたびに、対応してるっていうか通知してるので、怪しい人が決済試したりとかした時にすぐに気づけるとか、意図しないお買い物をしてないかみたいなのを感知しやすいと。で、そういう不正利用の世界もあれば、逆にお店が不当にだったり、お店の文化習慣的なもので、変な決済が飛んでくることはあるんですけど、それ自体を視界に入れておくためっていうのもありますね。例えば、自動販売機だとすると、自動販売機にクレジットカードかざすと、その時点で、5ドルから10ドルぐらいの大そりが飛んできたりするんですよね。で、その後実際に買ったものに合わせて、その大そりの修正が入っていくみたいなような、取引処理の流れになってたりとか、そういう、手続き上のあれこれがあって、アメリカだと、チップを入れる前の金額で一回大そりが飛ぶけど、その後、チップを、レシートに書いて出したりすると、それが、1日の終わりぐらいに反映されて、翌日ぐらいにステートメントに更新されるみたいな、フローが存在するんですけど、そういう時に変なちょろまかしが起きてないとか、あとは単純な興味でどういう、大そりの処理の順を踏むんだろうかという興味があるという面もあって、即時通知を取ろうとしているというところですかね。で、さらにはですね、家庭で、情報を把握しておくためっていう部分があって、スラックに流してるっていうのが僕と妻で見ているスラックに流していて、ファイナンスみたいなチャンネルがあって、そこに、クレジットカードを使ったらすぐ飛ぶんですけど、そうすると家のカードを使って、どこでどういう、いくらぐらいのものに、お金を使いましたっていうのがすぐわかるので、ほどほどの緊張感があるって言ったらいいんですかね。やたらすごい高い寿司をいっぱい外で食べてますとか、とんでもない贅沢をしていますみたいなのが防ぎたいわけじゃないんですけど、お金を使うことに対しては割と、人に見えてる状態にすることで、程よく、妥当に使うべきものだろうかなっていうのを考える、チャンスにしているって言ったらいいですかね。で、かつては、家庭のすべての、決済処理を流していたんですけど、いろいろあってというかですね、自分の個人の買い物が結構ちょいちょい見られるのっていうのは逆に不快だっていうことに気づいて、お家のカード以外の部分ですね、自分の個人で使うカード領域は通知をやめて、で、それ自体は不正利用の対策のために、週1ぐらいで僕が精査をするんですけど、それがスラックに流れないっていうだけで結構、抑止力になっていたというか、お金使いづらいなって気持ちになってたのは、解消されたので、スラックに流すのも良し悪しだなというふうな、結果というか感触を得ています。はい。一個一個の回答が長くなって、あれなんですが、 もう一つですね。確かにテストがなくて、引き継ぎ不可能になったワークフローをたくさん見てきたって方言されてらっしゃって、特に質問ではないんですけど、そう、ノーコードツールテストできない問題っていうのは最終的に、プログラマブルに取り扱えるようにすると、プログラミングのベストプラクティスみたいなのが適用できる。まあ、例えばそうですね、コンティニアスインテグレーションみたいな概念を、やっぱりそういう世界に持ち込んだ方がいいって、最終的にはなるんだろうなと思って、結局、ノーコードツールで、コードのプラクティスをひたすら適用していくのが、なんか最終回になるんじゃないかなとは思っているんですけど、そうなんですよね。ノーコードツールがそもそもプログラミングをしないために生まれてきたものではあるんですけど、中で動いてるのはプログラムだし、やろうとしてることはそのプログラムがやっていたことなので、それをテストする方法っていうのももちろんプログラム的に解決しないといけない、みたいなのがあるんですよね。そう。で、逆に、こう、大体僕が今作ってるノーコードツールを、使う人っていうのはセールスエンジニアとかカスタマーサクセスみたいな人たちなんですけど、まあその人たちがこうテスト機能が欲しい、シミュレートがしたいみたいな文脈でテストを要求してくるんですけど、その時にやっぱりテストについて考えているこう概念的なレイヤーが全然違ってですね、実際そこで動くかどうかの動作チェックと、その後心配がないか、まあ確認できるようにしておきたいっていう、なんか、割と抽象的なレベルの会話に対して、こっちは、なんていうか、うん、じゃあ変更ごとにこうテストが自動で走るようにしてね、みたいななんか、プラクティスを適用するんだけど、その、結局ノーコードツールだったはずなのに、プログラミングアシストツールというかですね、あの、プログラミング用の IDE を開発してるかのような気分になっていくという、なんか皮肉めいた状態になっていくんですよね。まあ、ここも多分今年がどんどん答えが出てきそうだなという感覚は得られています。今まさになんかシミュレーションの機能みたいなのを去年一回作ったのをもう一回今年作り直しているような状態ですね。はい。で、あ、最後なんか一言いただいてて、あとスペクトルがスペクトラムに対応する日本語なんですねって言って、これは僕の、そうですね、日本語表現が、乏しいせいでスペクトルって言葉を使っていて、連続性があるというか、値がアナログ的に、断続的につながっていて、コントラストがあるに似た言葉の使い方をしていますね。段階がありますみたいな感じ、スペクトルっていうのを表現に使っていました。わからなかった人申し訳ございません。ということで、お便りを紹介しました。小浜さん、ありがとうございました。